田谷通信。この番組は世田谷区の提供でお送りします。風に舞う木の葉に秋の深まりを感じるようになりました。皆さんいかがお過ごしですか？こんにちは、藤崎あかねです。さて今回の世田谷通信は区長の談話室をお送りします。保坂信人世田谷区長が毎月多彩なゲストをお迎えし、世田谷区の身近な話題も取り上げながら楽しくお話を伺っていきます。今回の区長の談話室はDX で社会生活が変わるというテーマでお送りします。なおこの放送は10月31日に収録したものです。最新の情報は区のホームページなどでご確認ください。ではお聞きください。さて区長の談話室、今日も保坂信人区長と一緒にお送りします。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて今日はですね、最近よく聞くようになりました言葉 DX、 デジタルトランスフォーメーションについてお話を進めてまいりたいと思います。では早速ゲストをご紹介しましょう。世田谷区副区長の松村克彦さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
保坂区長、はい、リスナーの皆さんにまずは松村さんのご紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
は
い、
そうですね、はい、世田谷区は人口92万人の自治体なので、これまで長いこと23区全般で大体副区長2人なんですが、やはり非常に大きな自治体ということで3人制にしました。で、その3人目の副区長として、まあ、席が空いていたということもありまして、特に課題となっているデジタルトランスフォーメーションの、まあ、専任というかその専門家として、松村克彦さんを副区長に推薦し、議会で承認を受けて、はい、就任をしてもらいました。今年の6月から世田谷区副区長を務めていただいています。で、松村さんは、日本工業銀行に入られて、そして平成の19年に、銀行を辞められて、サイボーズ株式会社、まあ、今キントーンというねコマーシャルとかで耳にしたことがあると思いますけれども、まあ、こちらの執行役員を務められて、社長室のクラウドソーシャルデザイナーということをされていたんですが、まあ、私もサイボーズの青野社長と前から交流がありましたんで、まあ、そういったそのデジタルに強くて、また行政の世に大事な仕事にも理解のある、そういう方って誰かいないでしょうかっていうところでご推薦というかご紹介を受けて、はい、お話をした結果、まあ、大きく人生を変えるですね決断をしていただいたということになります。デジタルトランスフォーメーション、よく聞く言葉ですが、デジタル化とちょっと違いがあるようなんですね。全部データにするっていうのがデジタルトランスフォーメーション DX ではなくて、はい、トランスフォーメーション、つまり仕事の進め方とか組み合わせ方、やり方、はい、あるいは組織の在り方や形、うん、そういったものがどんどん変わってきますよと、うん、でこれをトランスフォーメーションというので、まあ、デジタル化を欠かせない要素として含むけれども、はい、デジタル化だけの話ではなくて、このデジタル技術をうまく区民のため、例えば福祉っていう分野のためにどうやってうまく使っていったらいいのかってことを組み立てていただくということでお願いをしているということになります。
は
い、
なるほど。松村さん、今区長の方からデジタル化とはちょっと違うというお話だったんですけれども、正直私も DX この言葉耳にはするんですが、詳しくはよく分かっていないので、ちょっと詳しくどういうことなのか、デジタル化と何が違うのかとか、そういったことを教えていただいてもよろしいですか。
はい、ありがとうございます。うまく説明できるかどうか自信ないんですが、例えばですね、映画って皆さんご覧になるじゃないですか。はい、ちょっと前までは映画館に行かないと映画は見れなかったと、うん、もしくはテレビ で再放送っていうんですかね、テレビで放送されるものを見るしかなかった、
はい、
要はつまり同じものを見たい人はそこに行って見るという世界がありましたと。じゃあそのデジタルトランスフォーメーションってどうなったかっていうと、今はそれぞれの、方がですね、自分の見たい時に見たいタイミングで見たい映画を個別に見れる世界に大きく変わりました、
は
い、
そうですね、
で、はい、これがデジタルトランスフォーメーションの本質っていうふうに私は見ておりまして、まあ、要は同じものを、はい、皆さん同じふうに楽しんでくださいじゃなくて、それぞれ個人個人のニーズに合ったサービスというか、
はい、
そういうことを使えるようになるというのがデジタルトランスフォーメーションの本質じゃないかなっていうふうに見てます。でこの裏にはですね、もちろん技術革新があって、
はい、
YouTube とか、自分で見たいものを見れるっていう Netflix とかいろいろねサービスが出てまいります、はい、っていうのと、もう一つは今までは映画の配給会社とか制作会社が大きいのがあって、そこが作って、でそこが配給ルートで流してたのが、大きく構造が切り替わったんですよ、社会的に、
うん、それはどのように。
いや、そうじゃないと映画は作れなかったです、 今まで大きい映画、
はい、
あの世界ベースで、
はい、
でそれが今ネットフリックスが映画を作ると、
そうですね、
でメジャーな俳優さんがそれに出演すると、
はい、
でついてはアカデミー賞の候補にまでなると、そういう新しい技術を使って新しく映画を作って好きなタイミングで見れるようなサービスにして、だから社会の仕組みがガラッと変わったんですよ。でその結果みんなが楽しめるようになった、
はい、
自分の楽しみ方で楽しめるようになったっていうのがデジタルトランスフォーメーションの本質じゃないかなというふうに考えてます。
今あの松村さんおっしゃるように、映画っていう本当に大きなお金が動く、あの世界ではそのちゃんと映画を制作するその仕組みに乗らないと、どんなに優れた脚本家やあのいい俳優たちもやっぱり見てもらえなかったんで成立しなかった、はいはいはい、それが大きく変わったのと、やっぱりいつでもどこでも途中でも見て止めたりまた入ったりできるっていうのはやっぱ大きな変化ですよね、はい、で社会が全体としてそう変化していく中で行政も、
はい、
あの変化していかざるを得ないということだと思います。
なるほど。もうそれが最近では、まあ、でもよく考えるとここ数年なのかもしれないんですけれども、当たり前のことになっていて、それ自体がそのデジタルトランスフォーメーションだったっていうことに今初めて気づきました。それがそういうことだったわけなんですね、はい、逆に難しく考えることなく私たちは自然とそれを受け入れている立場に今いるというふうに思っていいわけですよね。
あのですね、はい、あの世田谷版電子地域通貨世田谷ペイですが、
はい、
18万人がダウンロードしてくれたんですね、まあ、一応その 30% 還元の特別キャンペーンをやってますから、まあ、それが大きかったんですが、ただまあ世田谷区の人口92万人のうちの、まあ、あの世田谷以外の人もねダウンロードできるんですけれども、はい、まあ、でも相当数が世田谷区民でいらっしゃると。だからその登録されたお店が3000件ですか、でこれですごく簡単に買い物をしたり、
はい、
食事をしたりして、その分がキャンペーン期間中だとですね、翌週ポイントで戻ってくるって、これも新しいことですよね、うん、考えてみればね、はい、今までだと紙の商品券を、はい、あの定期的に発行して、この商店街の人たちが、まあ、これ準備するのも大変なんですよね、
うん、
そして並んで行列を整理して、でその渡してそのチケットを使うという、それがあのこういう形で変化したということにもなりますね、
はい、なるほど。そうするとやっぱりその世界的にその来ている DX への変化というのに、やはり区としても一緒にという、そういう背景から今回もっともっと進めていこうという、そういうお話になったということですか。
そうですね、あの松村さんにお願いしたときに、
はい、
あの世田谷区の DX について、
はい、
あの2つの大きな課題がありますと。で1つはですね、やっぱり第一に来なければいけないのは区民に時間を返すという改革。でこれはその窓口をいくつも訪ねて手続きをしなければいけなかった、また手続きに対してその必ず来てその時間を費やして、こう待ち時間があってっていうのを、そのデジタル申請とかにこう変えていけるものは変えていくっていうことですよね。それからあのこう区民にとってその非常に大切なあのご自身のあるいはご家族の相談などがプライバシーを守りながら、あの早く 本題に入れるというか、実はそのどこで相談するかっていう相談が一番多いんですよ、
はい、
福祉の世界だと。でそういうところをきちっと確立したいっていうのが1点と、2点目にはですね、やはり区役所の中っていうのはやっぱり縦割りなんですね、その縦割りというのが本当に時代に合わなくなってきていると。で複数の部署が共同で力を合わせるといっても、毎日顔合わせて会議やるなんてことはできませんし、いろんなズレが効率を悪くしているんですね、情報の落差とか。そこをうまくつないで共有化して、区役所の仕事の仕方を変えるという、この2つをですねお願いしました。
でその私たちの生活とその行政との間をつないでくださるっていう、そういうことだというふうに思えば松村さんよろしいですよね。
はい、さっきの映画のお話で言うと、はい、今までの行政サービスっていうのは、はい、同じものを欲しい人は取りに来てください、はい、窓口に来てくださいっていうサービスだったんですね、はい、でそれがデジタルトランスフォーメーション DX が進むとですね、まだ今できてるかどうか微妙なんですけれど、個人個人が必要な欲しい形の行政サービスをそれぞれの形に応じてできるとか、場合によっては、ここは人になりますけれど、ちょっと困ってる時に区役所の職員が、そこのお家にお邪魔していろいろご相談を受けるとか、
はい、
そういうのもセットで、IT 技術だけで全部解決をするわけではないです、
はい、
でそれを今の区役所の皆さんと一緒に、そういうこうきめ細かい、こう誰一人取り残さない、
はい、
区役所のサービスを提供できるんじゃないかなっていうのは私の非常に思いでして、
はい、
それに向けてやっていきたいなと。
松村さんは社会的事業にも大変関心を深く、ね、持たれていらっしゃって、福祉とかあと保育の業界でも、ね、経営などのアドバイスもされていらっしゃるというふうにお聞きしたんですけれども、やはりそうなると本当に、今おっしゃったように誰一人として手が届かないところがないようにということを考えながら DX を進めていくってなると、やはりそれはそれでまたいろいろこう葛藤とか大変なことっていうのは多いんじゃないでしょうか。
ご質問ありがとうございます、先ほど申し上げた区役所のサービスっていうのは区役所だけでできるものでは全然なくてですね、やっぱり民間の方と連携しながらその、地域町を作っていく、町の人たちと一緒にこう町を作っていくっていう活動かなと思ってます。もちろん例えば保育園だとかないとその保育サービスっていうのはできないわけですし、役所はあくまでもその仕組みをこう、作るとか運用する側なんで、だからそういう連携をしながらですね、こう進めていけたらなっていうふうには考えています。そのために DX の推進方針というのを、昨年の3月に作りまして、3本柱あります。先ほど区長おっしゃった、例えば区役所の中をねデザインする、リデザインする、区役所の DX、 それから時間を返すという意味で使ってる行政サービスの DX、
はい、
でもう一つはですね、参加と共同のリデザインと、3本柱の3つ目が参加と共同の DX ということで、民間と一緒にこう町を社会を作っていこうというのを柱に掲げてますので、その3つを合わせてですね、先ほどのことが実現していきたいなというふうに考えております。
で松村副長言っていただいたこの参加と共同のリデザインっていうのが、世田谷区の特色なんですね。これは別の言葉で言うとデジタルデモクラシーというふうに、これは私が言い出している言葉なんですが、要するに行政サービスが、今まで例えば10人で窓口でお迎えしていた体制が、もしデジタル申請とかが進んでいくと、当然少なくなりますよね、来られる方も少なくなるし、じゃあその窓口にいる人もちょっと減ると、じゃあ残りの人はいらなくなるのかって、そんなことはなくて、区民サービスって非常に多様化しています。それからかなり細かいところまで職員が入って、コミュニティーソーシャルワーカー、あるいはコミュニティーデザインみたいなねことをやらないといけなくなる、その福祉もこう細分化してますから、認知症の方とお子さんの発達障害とかね、みんな福祉ってジャンルですけれども、やっぱりそれぞれこう仕組みが違うんで、そういうことに対する相談とか非常にやっぱり今増えています。で ですからその区民生活に寄り添いながら、そのデジタルでは必ずしもない、データの申請はできるけど、申請する前に私の話聞いてください、あの私こんなことで困ってますということをこう寄り添ってお話を聞いていくような役割のシフトっていうのがね、これから起きてくると。でその時にあの区民がさまざまな声をそのデジタル上にあの投げかけられるように、
はい、
あの今もあのパブリックコメントとかね、はがきでいただいていたりしますけれども、まあ、多くてもそんなにまあ1000人っていうような意見はあまり聞きませんよね、数百人多くても、はいはい、でそこがあのこれは多分スマートフォンとかあのタブレットなどでその意見募集すると関心が高まってくるとですね、
はい、
やはり数千から数万という意見も出てくる可能性があるというようなことを、ちゃんとその行政運営に使っていく、あのボトムアップと言いますけれども、あのそういうこともあのできるんじゃないかなと、はい、逆に行政からの発信もですね、先ほど世田谷ペイの話しましたけど、18万人に対してあのこのような危険がありますよ、例えばコロナが新しい段階を迎えたなんてことはもしあっちゃいけませんけども、まあ、仮にあったとするときに我々今まですごく困ったんですね、まあ、ホームページに出しますけれども、それはあの見たいっていう人が見るだけなんで、かといってあの印刷物の苦悩お知らせはすぐには印刷できない、そういうときにプッシュ型で情報を届けるということもね、新しい可能性かなとは思っています。
はい、わかりました。ではこの後後半は区民の立場からどのように変わっていくのかということをちょっと具体的に教えていただきたいと思います。今日の区長の談話室は DX の推進をテーマにお話を進めています。ゲストには世田谷区副区長の松村克彦さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
区長、私たち区民の立場としてこの DX を区が政策として進めていくことによって、具体的にどのような未来を描けばいいんでしょうか。
そうですね、
どう変わるんでしょうか。
あの私がよく聞く車座集会とかメールなどであの買って多かったのはですね、窓口のたらい回しで非常に不快な思いをしたとか、うんうん、あのせっかく相談にお休みを取って行ったのに書類1枚ハンコが1つなかったがために、うん、もう一回出直しになったっていうような、まあ、なんとかしてほしいっていう声が結構多かったんですね。で区役所の職員っていうのは基本的にみんな真面目です。でその真面目さはその法令に従って、あのいわゆるその忘れたとことか欠けてるとかないようにきちっとできるかどうかに集中してるんですね。だからこれまでの反省としては、じゃあ区民から見てどうだろうかってところがやや弱かったんじゃないかと。つまり手続きに来る側から見てですね、最初からあの持ってこなければいけないものっていうのをきちっと例示して間違いなく準備していけば1回で済んだ手続き、それを2回場合によっては3回その窓口に行かなければいけないみたいなことを、例えばまちづくりセンターという地域にあるところでリモートの機能を使いながら、例えば難病というあのかなり専門家じゃなければわからない仕組みについて援助を受けたいという時に、そもそもその難病として指定されている病気が何種類かあります。でそれによる手続きについて、まあ、自分が該当するのかどうなのか、しなければ相談に行っても難しいですよね、
はいはい、
で、まあ、するとなった時に何を用意していったらいいのか、診断書どういう形、いつの日付の診断書までは有効ですとか、そういうですね、相談のその予備的な部分もちゃんとその聞いとけば、多分 時間は有効に生きるんじゃないかと、
うん、1回です
と、まあ、それを改善 の、はい、あのプロセスに乗っけていけるようなこともね、あの組にとっては非常に身近な改革になるんじゃないかなっていうふうには思います。
はい、松村さんいかがですか今の。
はい、そうなんですね、はい、で区民からしてみるとそうなんですけれど、はい、あのセットなんですね。区役所の中でも、はい、要はどんな相談を受けても、あこれはここに相談して、要はその風通しよくっていうんですかね、情報を共有する場がないとですね、区役所の中も、
は
い、こう自分の知らないこと答えられませんで終わっちゃうので、はい、そことセットですね、そこと、それから区民の方が相談に受けるときにすごくスムーズにいくと、でこの両方が揃って初めて、はい、区役所の職員も区民の方もお互い幸せに便利に安全に暮らせるという状態になるというところが DX を目指すところでございます。
なるほど、あの今ね具体的な例をお聞きして、ああなるほどというふうに分かったんですが、まあ、それを目指すということもあるんですが、もっと大きくこう未来としてこうどのような具体的な未来像みたいなのがあるのかということを最後にお聞きしたいんですが、まず口を、
はい、はい、ありがとうございます、はい、DX というとその人間がやってきたことを AI が取って代わるとか、うん、なんとなくこう機械に取って代わるみたいなイメージが多くの人持つと思いますが、世田谷区では逆をやりたい、もっと世田谷区職員っていうのが、まあ、逆に言えば機械でもできることをやっていたとすれば、それがあの機械に任せて、でその人間が区民に近いところに行って寄り添いながら相談に乗り、一緒に汗をかき、またその難しい課題を共に解決するという働き方にチェンジをしていくというのが区役所側から見た、
はい、
で区民の側から見れば、その区役所は多分その何でもあの出てくる玉手箱、ドラえもんのポケットではないので、当然出てこないものもあると、うん、で逆に言えば区役所ではなくて同じ地域のそのすぐ近くのところにそういう区民団体というかグループ、例えば認知症であれば認知症のご家族で作っているその交流会があったとか、そういうことをちょっと知るだけでも全然毎日は変わってくるわけなんですね。そういう意味で言うと、その今あるものを十分に生かす、でそれは実はいろんなその人たちの顔が見えて地域で暮らしていくのと、誰も知り合いはいないし、こう地域を10分歩いてあの100人くらいの人に会っても知ってる人誰もいない状態と、まあ10人くらいと挨拶したねっていう状態と、まあ、だいぶ違うんですよ。それがあの幸福度とか、あの災害の時の、あの修復する力にもつながってきます。だからそういうふうにですね、あのみんなが親しくなる、人間と人間が近づく DX をやっていきたいなというふうに思っています。
はい、松村さんいかがでしょうか。
はい、DX 担当してますけれど、 DX って手段でしかなくて、目的はあの本当区役所のミッションをうまく達成していくことじゃないかなと思ってます。で、じゃあミッションは何なのかっていう話なんですけれど、これ私が勝手に言ってるんですけれど、区役所のミッションって本当こう今住んでる方、通学してる方、通勤してる方で、それから将来のそういう方たちが本当こう幸せになってほしいなと、でそのための DX だというふうに考えていて、はいはい、幸せの定義って個人個人違うじゃないですか。でさっきの話に戻りますけど、個人個人の幸せを支援する、はい、区役所の DX でありたいなというふうに考えております。以上です。
はい、DX っていうふうに変わっていくっていうふうに聞くと、私も含めて区民の皆さんの中には、その全部がオンライン化されてしまったらついていけなくなったらどうしようとか、そういうふうに不安に思ってるっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですが、今日の、区長と副区長のお話を伺って、そうではないんだという、人間がまず一番なんだっていう、そこからっていうことが、
ちょっと一つ言い忘れたのは、はい、100% デジタルにはならないんですよ、
はい、
だからワクチンの予約も1万5000人のね、高齢者の方中心にまちづくりセンターで職員がサポートしながらやりました、はい、しました、はい、つまりはそのデジタルをそっちにこうシフトしていくんだけれども、当然ながらそれ難しいよと、うん、使えないねっていう人は いらっしゃるんで、
はい、
その人たちも一緒にこう包み込みながら、はい、何のその不便もなくですね、うん、進められる、はい、まあ、行政の姿、これを目指してるってことです、うん、はい、
松村さんがおっしゃるように一人一人が個々の幸せを感じられるような世田谷区を目指すということですね、では最後に区長一言リスナーの皆さんにメッセージをお願いできますでしょうか。
はい、松村副区長に登場してもらいましたが6月に就任されて、まあ、独特のやり方でですね雑談という形で全ての管理職とか職場に本当に神出鬼没に現れてですね、いろいろコミュニケーション打ち解けて話す時間を、取って重ねていただいた、
はい、
まあ、これから区民の皆さんの中にもですねきっと出ていかれると思います、
はい、
世田谷区の DX はみんなで参加型で知恵を出して、面白くする、やっぱりいろいろな意欲とかチャレンジができるような地域社会を作っていくことで、はい、新しい DX の形をね松間さんと作りたいと思います。
はい、わかりました。これからの世田谷区がますます楽しみに区民としてもなってきました。松村さんよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで保坂区長と松村さんとお送りしてきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の世田谷通信区長の談話室いかがでしたでしょうか。今回は DX で社会生活が変わるというテーマでお送りしました。区長の談話室の対談の様子は世田谷区のホームページに掲載しています。今回の対談の掲載開始は再放送終了後になります。そちらもどうぞご覧ください。今日の世田谷通信は区長の談話室をお送りしました。世田谷通信、ここまでのお相手は藤崎茜でした。世田谷通信、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。